Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1634回、1月31日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは連絡ないけど、多分今日は帰ってこないんじゃない？あ、帰ってくるわ。帰ってくるけども収録には間に合わないんじゃないかなと。まあ、月末ですからね。はい、何にも連絡がございません。多分バタバタしてるんだと思いますけどもね。はい、ケイちゃんアメリカンさん、こんばんはでーす。今日皆既月食まだ始まってはいませんけどね。皆さんと高月さん見えます？いつもはね、6時半ぐらいにはね見えてたんですよ。ちょっと雲かかってましたけどね。ただ今現在は雲の中に隠れちゃったな。見えなくなっちゃいましたね。今日月食が見えるとこ、日本列島でもほぼおはずかしかなさそうですね。北海道のオホーツク海側、それから東北の日本海側、日本海側ではない、東北の太平洋側、ここで若干見えるかもという感じで、それ以外はほぼ全滅ですね。はい、あ、江口さんこんばんは。すきちゃんお仕事中です。まだ帰れるとかなんともメールがないんでね、多分月末だから今日は帰ってこれないんじゃないかなって気がしますけどもね。収録には、はい、まあ日本列島ほぼ雲で覆われてる、関東、中部、近畿、まあ、この辺も今はね晴れ間あるみたいなんですけどね、9時ぐらいになるとね一斉に雲にかかっちゃうんですよね。雲がかかってくるんですよね。いやー、せっかくの皆既月食なんですが、出雲からは生では見ることがどうもできそうにないですね。はい、ちなみに皆既月食、今日のこの後の一応タイムスケジュールですけども、20時48分、部分食が始まります。そして21時51分、皆既食が始まります。そして22時29分、もう30分に近いかな、食の最大になりますね。そして皆既食の終わりが23時08分。そして部分食の終わりが0時11分。ということで、非常にま見やすい時間帯ではあるんですけどもね。残念ながら出雲は無理ですね。はい、 アメリカンさん、福知山はスーパーブループラットムーンが見られると思いますよ。雲なしです。
この後ね、雲が出てくるんじゃないかなと思うんですね、9時頃にかけて。まあ見れればね、バッチシなんですけどもね。一応今のとこ天気予報を見るとちょっと難しそうなとこがたくさんありますね。はい、ちなみにウェザーニュースさん、今夜はねハワイから、この皆既月食中継するみたいですね。今 BS の放送がなくなっちゃったんで、ネット経由でしかね見ることができませんけどもね、もし自分のところで見れない場合はぜひこのハワイのね、ハワイ島からの中継、あと北海道からも、中継があるみたいですね。テレビで見る分はね、こたつに入ってぬくぬくしながら見れますけどもね、まあ、生でもし見れるとこがある方、ぜひ防寒対策をしっかりしてね、見てくださいね。風邪ひかないように、私のように。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初はこちら、共同通信ウェブ版にあった記事です。アマゾンなどサザエさん提供へという記事が上がってました。昨年暮れに東芝がサザエさんのスポンサーから降りるという話が上がってたと思うんですけども、そうどうもその後釜がね決まったようです。東芝が経営合理化を理由に3月末で降板する国民的アニメサザエさんの新スポンサーに、インターネット通販大手アマゾンジャパン、そしてベビー用品専門店の西松屋チェーン、そして大和ハウス工業、この3社が決まったということだそうですね。はい、これ中国企業に持っていかれるんじゃないかなと思ったんですが、一応国内企業で固めたって感じですかね。今回これ入札でね決まったそうで、入札参加した会社はまあ10社近くあったらしいんですけどもね。で、東芝が降りるというニュースが出た途端に手を挙げていた、高須クリニック、ここはダメだった、スポンサーに入れなかったと、まあ、金額的に低かったんですよねということだそうですね。ということで4月以降のサザエさんスポンサー、これメインスポンサーは多分アマゾンジャパンになるのかな、順番的にはアマゾンジャパン、西松屋チェーン、そして大和ハウスという形のスポンサーになるようです。まあスポンサーがつかなくなって放送中止っていうのも可能性としてはあったんでね、まあスポンサーついてよかったなというところですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは天気 .jp というサイトにあった記事です。北海道今夜は皆既月食に注目ということで、まあ、先ほどオープニングのとこでもね皆既月食の話しましたけども、実は今年7月にもう一度皆既月食はやってくるんですよ。やってくるんですが、北海道にお住まいの皆さん、7月の皆既月食は見れませんということで、北海道にお住まいの方、今夜皆既月食に注目しましょうねということみたいですね。7月のね皆既月食、北海道ではね皆既月食のピーク、一番隠れた時にはねもうお月さん沈んじゃってしまうんですよね。 まあ、それ以外のところでは7月でも見ることができるんですが、ただ7月の皆既月食は早朝ですからね、寝ぼすけさんでは無理だなということですんで、ケイちゃんとこ今見れてんのかな。なんかウェザーニュースの天気予報を見る限りでは、ケイちゃんとこのあたりは雲の隙間から見えるような感じの予報が出ちゃいるんですが、どうなんでしょうね。ちなみに、次日本列島すべてで皆既月食が見られるのは、2022年の11月8日ということだそうですね。まだ4年半ぐらい先になっちゃうか、半以上だな、ほぼ5年が近いかもしれないですね。なので北海道の皆さんは、今回見れなかったらほぼ5年先までお預け待ての状態ですね。はい、ケイちゃん見てくる、凍らないようにね。お散歩さん、この辺は困っていて無理かな、出雲も無理なんですよね。あ、のぶしみさんのとこ今見えてるんだ。ただ月食が始まる頃、果たして雲が出ていないといいんですけどもね。そのタイミングで島根オフ会開くとか。2022年ああ、7月か。ケイちゃん来ないもん。誰かケイちゃんの首に紐をくくりつけて、島根まで連れてきてください。今夜皆既月食が見れた方はラッキーですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。 iOS12 だけでなく MacOS10.14 もパフォーマンスと品質面を優先へ、 WatchOS と TVOS は影響を受けない模様を、という記事が上がってました。昨日アップルが2018年にリリース予定の iOS12 ではパフォーマンスと品質の向上を優先し、一部の新機能の導入を来年まで延期することを決めたようだという報道がありましたが、その後ブルームバーグも同様のことを報じていますということだそうですね。アップルは iOS12 でホーム画面の刷新や拡張現実ゲームのマルチプレイモード、マルチプレイヤーモードに対応。あと iOS と MacOS の両方で動作するユニバーサルアプリなどの新機能の追加に取り組んでおり、ユニバーサルアプリ環境は導入される予定ではあるが、ホーム画面の刷新や写真アプリの自動分類機能の向上など一部の機能は2019年まで延期されるようですと。はい、ということで、本来今年の暮れ頃にはホーム画面が刷新される予定だったんですね。これがどうも延期になったようだということのようですね。ということで、まあ、iOS、MacOS どちらとも一部機能を先送りということがほぼ確定になったのかな。まあ、Apple さんが先送りしますよって発表したわけではないんでね、わからない部分もありますが、あ、ノラちゃん、雲がないから見えるかも。あ、見えるといいですね。ただこの先雲が出てこないという保証がないんでね。大阪、名古屋、東京、いずれも午後8時は晴れの予報が出てるんですが、午後9時はそれぞれ曇りの予報に変わってしまってますんでね。果たしてそのまま雲が来ずに皆既月食まで引っ張れるかどうかって感じですね。 はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる木村さんの方にあった記事です。 iPhone X の生産量半減報道に対し村田製作所の副会長、そんなに大きな数字ではないという記事が上がってました。先日アップルが iPhone X の1月から3月の生産量を当初の計画から半減させるようだという報道がありましたが、この報道に対し村田製作所の藤田副会長が、私どもの認識ではそんなに大きな数字ではないと述べていることが分かりましたということはそうですね、はい、確かに、今週はたまんとこでね、iPhone X の生産量1月から3月期もともと4000万台予定してたんですけどもね、これをどうも半減するようだという報道が出てはいましたけども、まあ村田製作所さん、村田製作所は何を作ってるのかな、コンデンサー関係かな、まあここの副会長さんがこの生産量半減報道に対してコメントを出したと。今日の報道は私どもの認識している数字とは違うが、業績予想にはそういうことも織り込んでいると述べ、同社の業績予想に影響はないとの認識を示したということだそうですね。まあただ値段が高いんで中国で売れ行きが悪いっていうのはね、結構言われてますんでね、まあ、半減、まあ、半減までじゃないかもしれないけど、結構減らされてるんではないかなって気はしますけどもね。ケイちゃん、雪がチラチラしてたけど月は見れた。おお、じゃあ皆既月食見れるじゃないですか。散歩さん、村田はジャイロなんかを作ってると思う。あ、ジャイロね、なるへそ。でもまあ高いからね、飛ぶように売れるというわけにはいかないんでしょうね。ある程度欲しい人の手にはすでに渡った感じはありますからね。はい、それでは続いても気になる気になるさんの方にあった記事です。ホームポッドのソフトウェアアップデートはホームアプリから行う仕様をということで、我々日本人には全く関係のない話ですけどね販売すらされてませんからね。アップルのスピーカーホームポッドは現在予約受付中で、現地時間の2月9日に発売予定ですが、925Mac によると、ホームポッド本体のソフトウェアアップデートは iOS デバイスのホームアプリ経由で行うことが分かりましたということで、Apple Watch の OS のバージョンアップと同じですね。あくまでも iPhone を使って、ソフトウェアのアップデートを行うことになるということだそうですね。単体ではやってくれないよと。ホームポッドは iOS の特別なバージョンを搭載していますが、その iOS のアップデートはiOS 搭載のデバイスのホームアプリから行う仕様となっており、アップデートは個別に行ったり、家の中のすべての端末を同時に行うことが可能ですと。ああ、複数置いてたら複数用意どんでいっぺんに OS のバージョンアップをさせることは可能だということですね。また自動アップデートのオプションも用意されているようですということなんで、まあこの自動アップデートオプションをオンにしておけば、ユーザーが意識することなく OS のバージョンアップを行うことも可能だということですね。ただし、iPhone とか iPad がないとダメよということのようですね。その前にホームポッドがうちにないからもっとダメよって話ですね年内に日本での販売始まるのかな。 ただ高いからな。これ買うんだったらアップルウォッチのシリーズ3買うような気がするな。
江口さん、株主対策の発言だな。まあまあそうでしょうね。まあ業績に少なからず影響は出ると思いますんでね。売り上げとかに。お散歩さん、iPhone の加速度計とか電子コンパスなんかかな？未だに8か10で悩んでます。
ああ、お散歩さん、つい悩んでるうちに多分次のが来るよ。多分 WWDC で。チラ見せするんじゃない？こんなの、あ、iPhone はチラ見せないか。うん。秋ぐらいまで。悩んでる間に秋が来るという感じになっちゃうかもしれませんね。はい、それでは続いても気になる木村さんのやった記事です。マイクロソフト Office for iOS の次期アップデートの新機能を発表。 iPad でドラッグ&ドロップをサポートなどという記事が上がってました。本日マイクロソフトが Office for iOS の次期アップデートに関する情報を公開しました。次期アップデートではインサイダープレビュー版で先月よりテストされてきた iPad でのドラッグ&ドロップをドラッグ&ドロップが正式にサポートされ、 Word、Excel、PowerPoint の全てのアプリでテキストや画像その他のオブジェクトをドラッグ&ドロップで簡単に追加したり移動したり他のアプリにコピーすることが可能になりますと。また他にもリアルタイム共同編集機能への対応や共有ファイルのユニバーサルリンクへの対応、そしてボイスオーバーに関する改良などが行われる予定ですと。はい、オフィス。マイクロソフトオフィス。とりあえず、Excel、Word、PowerPoint は iPad にはインストールはしてますが、ほとんど使わないな。立ち上げてないな。はい、ということで、まあ、新しいiOS 版のオフィス使いやすくなってやってきますよということはそうですね。はい、現時点ではまだ各アプリともアップデートは配信されていませんということで、まあ近いうちにバージョンアップが来るんでしょうね。
あ、イクラムさんこんばんはです。お散歩さん3月で2年なので、あ、買い時期か。なるほどね。支払いも済んで。
はい、それでは次のニュース。こちら、ギズモードジャパンにあった記事です。LINE が新会社、LINE ファイナンシャルを設立。何かと話題の仮想通貨取引にも参入へということで。このタイミングでですかって気はするけど、まあ、このタイミングを別に狙っての発表ではないと思いますけどもね。着々と準備しててたまたま発表した時期がこのタイミングだったということなんですけどもね。LINE 株式会社が新会社 LINE、 あ、さっきなんかおかしなこと言ったな。 LINE フィナンシャルでした。ごめんなさい。新会社 LINE フィナンシャル株式会社を設立したと発表しました。金融事業の強化を目的としたものだそうですが、フィンテックの世界をリードする存在を目指すとのことだそうですね。リリースによると現在サービス中の LINEPay の全世界での取引高は昨年で450億円を突破、ユーザー数は4000万人にも達したそうです。新会社設立の背景にはこうした金融事業の好調さがあるものと思われます。 LINEPay カードはパスモのように簡単に使えるし、ポイント還元率も高いですし、 お世話になっている人もいるのではということでね。私は LINEPay は、スイカのチャージに使ってますね。まあ、ポイントも還元率高いですね。一旦 LINEPay に入金して、セブン銀行の ATM で、そこからスイカにチャージするというやり方を使ってますけどね。で、LINE フィナンシャル株式会社では LINE 上で仮想通貨交換や取引所、ローン、保険といった金融関連のサービスの提供準備を進めているということだそうですね。金融庁への仮想通貨交換業者登録、これも現在審査中ということらしいですね。なんかだいぶ前から準備はしてたんでしょうね。ということで、今仮想通貨ですかってね感じもしなくもないですけどもね、まあ、たまたま時期が重なっちゃったという感じで、せっかく LINE さん始めるって発表したんだけども食いつき悪いんじゃないかなって気がしますね、今の時期だと。まあ、これがもうちょっと早かった方が良かったのか遅かった方が良かったのか、はたまた今のタイミングでの発表が後々ああ良かったねって話になるのかは、まあ時間が経ってみないと分かんないって話ですよね。はい、そしてもう一つ LINE 絡みのニュースです。こちら C ネットジャパンにあった記事です。 LINE モバイル、ソフトバンクと資本業務提携という記事が上がってました。LINE の完全子会社である LINE モバイルとソフトバンクは1月31日、LINE モバイルが展開する MVNO 事業、LINE モバイルにおいて戦略的提携を進めることについて基本合意したと発表をしましたということですね。これは LINE モバイルが実施する第三者割当増資をソフトバンクが引き受ける資本提携に加え、MVNO 事業促進のための業務提携で構成されますと。詳細については今後の協議で決定していくということですね。で、今年3月の取引完了時の出資比率はソフトバンクが 51%、LINE が 49% という出資比率にしていくと。いうことで実質ソフトバンクの方が強くなるということになりますよね。 51% 持っているということは半分以上、うん、ソフトバンクさんは Y モバイルを持ってるし、この上に LINE モバイルも抱え込む、あんまり大きく風呂敷を広げすぎじゃないのって気がしなくもないですけどもね。大丈夫かいまあ、どういうふうな形に今後なっていくんでしょうかね。お散歩さん、 iPhone のスイカってコンビニのレジで入金できるんじゃないの？あ、できますよ。できるけど LINEPay を通してやると LINE の方にポイントがつくんですよ。コンビニでチャージしちゃうとポイントも何もつかないじゃないですか。一手間かかることにはなるんだけども、ポイントも稼げるというところですよ井口さん、自分も8月で2年なので新しい iPhone どうしようかな。8月だと微妙ですよね。新しいの待つ、微妙ですね。あ、でもキャリアを変えないんであればいいのかな。別に2年縛りだって言ってもね、支払いはその2年で済むんでしょうから。 待つのも一つの手かもしれませんね。お散歩さん、 LINE にポイント貯めて何かもらえる？スタンプとか買えますよ、ポイントで。もっぱらそっちに使ってますけどね。LINE スタンプの購入に当ててますけどね。はい、ということで今日のニュースは以上です。はい、多分スキちゃんは既読にはなってないと思いますが、一応 i メッセージを確認してみますが、やはりダメですね。まだメールを見ていません。まあ時間的にちょっと中途半端か。8時に上がるのはもうちょっとしてから見る感じになるんでしょうね。あ、イカリンピカリンさん、コインありがとうございます。あ、そうだ、先にツイッターのコメントだけ紹介しておきましょうかね。ツイッターの方にいただいたコメントですが、1月31日日付が変わって1633回を配信して、バカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤の後もいただきますということでいただきました。ありがとうございます。そしてチュリちゃん、1633回拝聴。朝は晴れている横浜、東京ですが、天気予報では午後から曇り空、果たしてということで、まあ皆既月食ですよね。果たしてどうなるでしょうか。はい、そして丸山さんですね、2月5日テレビ埼玉、ロバート秋山隆二音楽事務所、午後11時から11時30分を見ましょうということで、こちらの番組にアウチさんが登場するということですんでね、まあ、テレビ埼玉の電波が直接受けれる方は直接見ていただいて、直接見れない方は、テレビ埼玉の、オンデマンドだったっけ、300円だか400円だか払うと1ヶ月会員になって、そこで過去番組が見れるみたいなんでね、300円、確か300円だったかな、用意しておきましょうね。はい、そしてもう一つ、丸 M さん、賢いお金の運用についてはネット上にもいろいろありますが、無駄な支出を抑えるのが得策です。具体的には以下。お金の入出金は手数料ゼロのところで、リボ払いはしない、年会費が必要なものはやめる、ポイント目当てで買い物をしない、宝くじ買わない、食費は抑えず無駄だけなくす、必要なものより上級品を入手するということだそうですよ。これでお金が貯まる。まあ、確かにリボ払いはあれはダメですよね。なんか利息だけ払ってるような形になってくるんでね、これはやめた方がいいです。リボ払いするんだったら分割払いですよね。一番いいのは一括が一番いいんでしょうけどね。はい、宝くじを買わない、まあこれは夢ですよ。あの何万円も買う人いるけど、あれはダメだよね。本当は1枚買ってそれに夢を託すのが一番効率がいいんですけどね、まあ、なかなか1枚というわけにいかないんでね、まあ、せめて10枚ぐらいかなって気がするけどね。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんも1633回を聞いてくれてますね、ありがとうございます。でこの先はツイキャスですね、今のやってるやつですね。お散歩さん、 LINE は一応登録しているだけだから
私はビッグカメラのスイカ付きビューカードを持っているので、それを登録すればいいのかな。そうですね、ビッグカメラのポイントが多分使うことでつくと思うんです。あのポイントは、このポイントって決めて貯めるのが一番いいんですよね。あっちもこっちもって手を出すと結局分散してしまって、なかなか貯まらないという形になるんでね。そしてもう一つ、お散歩さん、リボ払いは、リボ払いの金利はサラ金並みですね。うん、高いと思いますよ、リボ払いはね。あれはやっちゃいけない。のぶすみさん、デジタル一眼の取説見ながら月の撮影に備えている。おお、綺麗なお月様撮れるかな。そしておさんぽさん、そういえば昨日の配信聞いていて、なんか突っ込みたいことあったけど、なんだっけ。おさんぽさん年だ。でこれ収録は終わった頃に思い出すんですよ。ああとかって。のぶすみさん、宝くじ買うなら暗号通貨、暴落した後に花が咲く。ああ、でもまだ、あ、ちょっと右肩上がってきたのかな、ぼちぼちそこ打つのかな。ただビットコイン100万切るとこまでいきそうな気がするんだけどな、僕的には。まあ、宝くじよりも確率は高いかもしれませんね、増やせる確率は。ただ宝くじみたいに300円が7億にはならないですからね、さすがに仮想通貨でも。密探100切ったら買うの？ああ、100切ったらね、まあ1ビットコインは買わないですよ、そんなにいっぱいは。ちょびっと買って置いといてもいいかなって気はするけどな。また多分じわじわと右肩上がりでいくような気がするんでね。今現在111万ぐらいでしょ。100切ってたらちょっと考えてみようかなと思っちょるよ。100切ったら80って話もあるよ。まあね、こいつばっかしは分かりませんよね。まあ超反博打みたいなもんですよ、上がるか下がるか2つに1つですからね、確率 50% って感じですよね。のぶすみさん、坂の後にはまさかがあり、その後には真っ逆さまがあるので気をつけましょう。そうですね。うん、まああんまりドカンと入れちゃダメですよね、ちびりちびり入れて、ああ、1000円買った、1000円負けたってね、一喜一憂してるのが一番楽しいんじゃないかなと思いますけどね。はい、あ、どこだったかな。私はあの仮想通貨ビットフライヤーを使ってるんですけどね。ビットフライヤーもなんかバタバタしてたんですね。私全然メールに気がつかなかったんだけど。フライヤーなんかサービス一時停止してたみたいですね。ただ今日の16時32分に、あ、全て再開してないな、一部取引ができない状況にある。ビットフライヤーもなんかあったのかい、これ。全然この来てたメールにね、気がつかなかったんですけどもね。ああ、仮
仮想通貨しばらく手を出さない方が利口なのかなという感じもしますね。あ、今日の午後ですね、14時50分からビットフライヤー当社サービスにアクセスできない状況となっておりますと。現在復旧作業を行っておりますということで、13時54分にメールが来てて、その後一部16時32分に取引ができるようになっていると。今度はビットフライヤーのニュースが流れるのかい？あ、なんかリスクがどうたらこうたらって書いてましたよね。これの関係でサーバーが負荷かかってアクセスできなくなっちゃうのかな。ビットフライヤー、そうですよね、リスクの取り扱いを始めましたからね、その関係かもしれませんね。あ、ただスマホアプリのビットフライヤーウォレットからはまだ買えないんだ。バージョンアップが終わらないとリスクは取り扱いできないんですね。パソコンからでなら買えるってことかな。はい、結局ケイちゃんはあんまし大損にはなってないってことなんですかね。眠には突っ込んでなかったってことですよね。ただ預けてるものが出し入れができない状況が未だに続いているということなんですよね。あ、違うところで買ってたってことか、財布で。なるほどなるほど、ね、ただこの急暴落でそっちの損害の方がでかいんでしょうね多分。私もでもあのビットフライヤーに一番多い時で3万円ぐらいしか入れてませんからね。ケイちゃんとかみたいに10万単位でなんか入れる勇気ありませんよ私は。確かにすごいよね。だから逆に言うとあのビットコインが200万超えた時に売っ払ってれば逆の意味ですごかったんでしょうけどね。みんなあそこから大暴落が始まるなんて思ってもみませんからね。200で売り逃げした人らはホクホク顔なんでしょうね。10じゃないけど、え、もっと多いんですか？なんかあのテレビのインタビューとかで貯金全額仮想通貨に突っ込んでたとかっていう人いるじゃないですか。あれはダメですよね。一般銀行みたいに1000万まで保証してくれるっていうお墨付きがついた後ならそれやってもよかったんだろうけど、申請中ですからね。今 LINE も一緒だけど。売れるときに売りたい金額で売れるわけではないのです。ああ、まあ確かにね、あの売り値と買い値は違いますからね。あれピーク行ったときに売り値は200超えたんですかね。200超えなかったのかな。お散歩さん半ば博打なので、なくなってもいいお金以上につぎ込むべきではないでしょうね。まあまあそうですよね。仮想通貨は投資じゃないからな。投機ですからね、あれは。余ったお金でやる分ならいいんだろうけど。使わなきゃいけないお金はあそこに入れちゃまずいですよね。 ケイちゃん余剰資金も利益切るとかなし、まあ確かにね。私はアップル株がこのとこ下がり続けててちょっと悲しいですよあでも余裕でプラス、なんと羨ましいこと、はい、ということでマスキちゃん帰ってこないかな、無理かな、もう一遍アイメッセージを確認してみますが、仕事が終わった気配はないですな。まあ、スキちゃんも予想してましたからね、月末で多分帰れないだろうなってここに出てきてる皆さんも月末だからってそんな忙しいわけじゃない人たちだらけですよね多分私を含めて、うちの会社も年度末はバタバタちょっとしますけどね、月末だからってあんましバタバタしないんだよな。まあ自動車業界はもうある程度数決まってますからね、今月は1日何台っていうのが、だからもうバタバタしないんでしょうね。スキちゃんとこの会社みたいに売れたら売れるだけ儲けが出るというような商売じゃないんで、そういう会社はまあ月末、まあ目標もあるでしょうしね、そこへ向かってなんとか数字合わせせないかんので忙しいんでしょうね。野さんとさん、アップル株持っていてもマックもらえないもらえないもらえない昔祖父がグリコの株を持ってた時には年に何回かお菓子の詰め合わせが届いてたけど、私は今もう売っちゃって持ってないけど、任天堂の株持ってて、株主向けの特別仕様の卵塩を2回ほどもらったことありますよ娘のおもちゃになってましたけどねえ、のぶすみさん、リスクから逃げるのではなくリスクを最小限に抑える工夫をする、かっこリチャード・ブランソン、名言ですな散歩さん、製造業の年度末は在庫の棚卸しがあるから仕方ないしねー、ということで、そうですね、まあ棚卸しが忙しいんですよね。だから年度末が終わった最初の日はほぼ1日現場のラインも止まりますからね、棚卸しのために。棚卸しが終わらないと品物一切動かしちゃダメってことになってますんでね。で、まあ自動車業界はほぼ年度末が各社揃ってるんでね、一日ライン止めてもよそも止まってるんで、結局あまり影響は出ないんですよね。お散歩さん、日本の会社は株主配当金をあまり出さないので、そんな風に還元しますね、そう品物とかでね。あとイオンの株持ってると、あのイオンの中のラウンジが使えるんですよね。あれなかなかいいですよ、イオンでお買い物してて疲れた時にラウンジ行ってコーヒー飲むというのがねただイオンのラウンジね、あれ株主だけじゃなくて、あのイオンのゴールドカード持ってる人も入れるんですよね。結構混んでるんだな、そこのラウンジあと株主優待でなくもらったことあったかな。オリエンタルランドも年間何枚か入場券くれますよ確か。散歩さん、近くにラウンジのあるようなイオンがない。ええー、 滋賀県あるでしょ。出雲でさえありますよ。あのね、分かりにくいところにありますよ、イオンのラウンジ。店によってはね、あの上に看板が吊るしてあるとこあるんですけどね、イオンラウンジこっちって。だいたいあのトイレの横、トイレで入る近くか喫煙所の近くか、そんな感じのところにね、ちょっと隠れたところにあったりしますけどね。散歩さん、映画のチケットとか航空券とか優待もチケットショップに売ってますね。ああ、チケットショップにも売ってるし、あのヤフオクとかでもたまに出てますよね。のぶすみさん、イオンの株は人気あるみたいですね。うん。ラウンジ目当ての人が多いのかな、イオンの株の人。まあそんなことはないかな。あのイオン会社分割してていろいろあるじゃないですか。イオン本体だけとか北海道イオンだけとか、逆に北海道イオンの株主でラウンジの入隊、あのラウンジ券があると、あれ全国のイオンどこ行っても使えるんですよね。あれはなかなかいいなって感じしますけどね。のぶすみさん、イオンスーパーセンターっていう店舗。お散歩さん、イオンのお店はあるけど、いわゆるモールじゃなくてスーパーくらいしかないです。スーパーくらいしかない。僕滋賀は大きいのがあるもんだとばっかり思ってたけど、イオンモールとか、いつもはイオンモールですけどね、ありますよ。あ、ただ出雲もそのイオンモールができた時に初めてラウンジがついたんだよな。それまでに出雲市内に3店舗ぐらい、まあジャスコ時代からあったけど、その頃にはなかったと思うな。多分イオンモールができた時にラウンジが初めて出雲で入ったような気がしますけどね。お散歩さん、うちの嫁さんは800万くらい東電の株を買ったけど、東北の震災で大暴落。中電のままにしておけばいいのに買い替えたから。ああ。事故とかしちゃうと、ダーンと落ちますよね。東電の株の主流体ってあるのかな？電気代が安くなるとか。それはないか、さすがに。年に一遍100ボルトを200ボルトぐらいに上げてくれるとか、そんなもんもないわな。島根はイオン、松江もあるし出雲もある。ただそれ以外にもイオンが点々とあるけども、そっちでラウンジがあるって話は聞いたことないな。そう言われてみれば、まあ株も一応右肩上がりで上がってるけど、これいつ弾けるか分かんないからな、ちょっと怖いんだよな。ぼちぼちなんか弾けそうな気がするんだけど。散歩さん、東電は事故前には年間の配当が結構大きかった。嫁さんで10万くらいあったかな。私は株を含めてギャンブルには手を出しません。あ、そうか、東電は配当で還元してくれるわけですよね。まあ株もギャンブルっちゃギャンブルですからね。散歩さん、そろそろバブル崩壊は近いと思いますよ。でしょう。ぼちぼち来そうな気がするんだよな。バーンって弾けるときは。江口さん、ポッドキャストを聞いていると、ここら辺で、グダグダトークがうざいので、ここら辺で止まっている、 過去配信が溜まってます。いいですよいいですよ、あのメインはニュースですから。ここのとこはあのあくまでもグダグダトークですんでね。お散歩さん、配信では切ってしまうのも手かも。ああこの部分ですか。まあそれも一つの手っちゃ手ですよね。そうすれば本編短くなりますからね。そんな風にちょっと変えてみようかな。でグダグダも聞きたい人はツイキャスのアーカイブを残してるからそっち聞いてねっていう形の方がポッドキャスト的にはいいかもしれませんね。じゃあ明日からそうしましょう。なぜ今日からしないかっていうと本編終わったとこで、あのだからニュース読み終わったとこで一旦終わった体にした方がいいと思うんでね。明日の収録分からそうしましょう。皆さんもあの明日から私がそのままグダグダに入ろうとしたら突っ込んでくださいね。締めて締めてって。はい、まああのグダグダトークね、切ってというかあのやめてニュースでパッと終わってもいいんですけどね、スキーちゃんがもしかしたら遅れて帰ってくるかなと思うとちょっと引っ張ってみたりしてるんですけどね。はい、ということで、まあ、今日も引っ張ってはみましたが多分スキーちゃん帰ってこれそうな気配がないんでね。一応ツイキャス始めてから今56分まもなく57分になりますんでね、一応今日は1時間で終了させたいと思うんで、あのコインありがとうございますけどもう入れないでね。これは明日に取っときますんでね。はい、ということで、まあ8時まだ月食は始まってないね、時間的に。まもなく月食始まりますんでね、見れる方はぜひ生で見てください。そして写真が撮れたら写真送ってね、多分赤銅色の幻想的な月が見れると思いますんでね。はい、ということで以上空海 IT ニュース1634回1月31日でした。あ、じゃあごめんなさい。1月3、ん?そうだ、1月31日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。ただものだんだん。今日は皆さんだんだんのフライングがなかったな。昨日スキちゃんがあんなこと言ったからかな。それではまた明日。
Soraumi IT News。